境の世界はゼロから出発してゼロに戻るのよ。無から出発して無に戻るわけよね。妥協っていうのはないの、本当はね、元からね。だから無が相対の両極に分かれて、それを組み合わせていろんなものが生み出されて、でバランスを保っているの。だから一方だけでは存在できないのね。だから光と闇っていうふうに両極に分かれるの。光だけが出て闇が出ないというわけにいかない。プラスとマイナスが必ず出てくる、善と悪が出てくるというふうにね。だから無がゼロが両極に分かれてできて、でそれを組み合わせることによっていろんなものが生まれてくる。バランス取れてるからよね。ただ部分的にはいろんな変化が起こるよね。でも全部それはもう言葉通りになっていくだけなの。全て言葉通りに出てくるっていうね、そういう法則よね。言葉がプラスだったらプラスになるし、マイナスだったらマイナスになる、必ずね。ただ本当の言葉って、神様世界の本当の言葉は本当のプラスだけど、今日の世界のプラスがどの程度のプラスかってね、これやっぱりしっかり見極めないとね。プラスと思っててマイナスかもしれないよね。でしたらね、言葉の使い方をちょっといろんな角度から勉強してみようかね。例えば民主党のいろんな公約で高速道路を料金無料にしますっていう言葉が出てくるでしょ。それプラスの言葉と思うね。高速走る人にとったらタダだって思うよね。プラスになったと思うでしょ。でもそのお金が、誰かがお金持っててね、全部投げ出してタダにしてくれるんだったら分かるけど、税金を使うっていうんでしょ。だ税金ってみんなからまた徴収するよね。車に乗らない人まで徴収されて、それをタダになるように使うわけでしょ。だから一方にはプラスの言葉を与えているようで、また一方ではマイナスの言葉を与えていることになるじゃない。どっちが大きいかよね。マイナスの方が大きかったらマイナスの言葉よね。だからいろんな状況を全部見極めないとわからないよね。またタダにしてもらって喜んでいる人も、本当のプラスかマイナスか、例えば税金使って回してもらったお金はみんな借金よね。大きい利息付けの借金になるよね。一時的には得したと思うけども、大きい借金になったら必ず返さないようになる。だそれをタダにしてもらったって喜んでていいもんじゃないよね。借金させてもらったというだけだから大きいマイナスよね。また子供手当もらうようになったって言うてもね、もらってプラスかどうかわからない、もうマイナスよね。個人が大きい財産持っててね、全部タダで無償で与えますって言っても、でもその人がそのお金を作るときにどんだけのね思いを貯めたかによって、そのお金には思いがいっぱいついてくる。お金と同時に思いももらわんのね。思いのないお金だったらまだいいけど、そういうのないよね。神様だったら無償で全部抱えても与え尽くしてきてくれるけど、ね、今日の世界にはそれはないよね。そしたらそれみんな大きいマイナスのことになってるよね。だからその辺を見極めないとダメね。本当のプラスか本当のマイナスかってね、しっかり見極めて言葉も使わないとダメなんだよね。沖縄の米軍基地の問題でもそうよね。どこへ移すかってなってもね、県外へって言ったら沖縄の人は喜ぶよね。でも県外へって言っただけで他府県の人は戦々恐々とするわね。一方でプラスを与えたって一方でマイナスを与えてるよね。だから沖縄の人はその言葉だけで喜んだはずよね。大喜びするよね。基地がなくなるんだって思うよね。だから実際基地がなくなったと同じぐらいの喜び方よ。 言葉と心に思うことと行いっていうね、同じ価値があるわね。でもまた今度沖縄に戻すってなったらね、一旦消えたのを沖縄に作ったと同じ価値があるのよ。言葉っていうのは行いと同じ価値があるのよ。一回基地がなくなってるのにまた与えられたってなるわね。またじゃないよね、新しく作られたっていうと同じことになる。そしたらものすごいマイナス与えてくるんだよ。だ言葉の力ってそんなもんよね。だから普通プラスと思って使ってる言葉が大きいマイナスになるのよね。例えばね、自分のお小遣い、神様にお使いくださいって投げ出すとするでしょ。この1万円、神様のご用にお使いくださいって。こういう言葉を使おうとするじゃない。投げ出す言葉はプラスよ。ね。でも実際出さなかったらどうなると思う？もし出さなかったとしたら、出せないマイナスの言葉は心に蓄積されてるはず。ね。それで実際には出せない。言葉ではこの1万円を捧げますって言うんだけど、実際には出せないっていうのは本当のプラスと思う。でも言葉はプラスよ。神様の世界だったら言葉と心と行いは同時に出るから、この命捧げますって言ったら言葉と同時に命を捧げてる形にまで出るのね。でも今日の世界はやっぱりズレがあるから、今言った言葉がすぐに形に出てこない、ね。過去に使ってた、心に頼めたもんが先に出るから、ズレが出てくるわね。でもプラスのことを使ったことはいいことない。それをずっと貯め続けたら、また出てくる可能性がある。それはいつまだ出てくるかわからないよ。でも過去に出さないっていうのを使ったことは、今言う言葉を使っているけども、形ではマイナス。そしたら実際に心と言葉と行い全体を見て精算するとプラスにはならない。今プラスの言葉使っているのはいいことだけど、心にはマイナスがいっぱい溜まっている。行いもマイナスの行いになっている。でそれを全部合わせてみたらマイナスのが多いよね。そしたら言葉でいくらそれ言ってもまだ神さんには届かないよね。マイナスの言葉を与えたのと同じになる。またね、プラスを与えたことにはならない。だから本当に神様にプラスを与えるというんだったら、全体で合計してね、プラスになってないとだよね、まだね。祈り言葉でもそうよね。一生懸命唱えてても心に思いいっぱいマイナスの言葉をいっぱい溜まってて、こないも悪いことしかできないって言うんだったら、全体を総決算させて全体で捧げるよね、やっぱりね。ほらマイナスがあったら効果が少ない。まだマイナスを神と与えてるようになってしまうのよね。それで文句を言うてもあかんのよね。だからひたすらプラスの言葉をたくさん加えるのはいいことね。プラスをいっぱい使わないとダメなのはダメなよね。だからもっともっとプラスのことをいっぱい使い続けたら、心に溜めたマイナスも行いのマイナスも打ち消せるかもしれない。だから一心不乱に祈り言葉で唱えているときは効果が出てくる。だちょっと唱えるぐらいではなかなか効果少ないというのはそういう点よね。心に溜めたマイナスを打ち消すまでいかない。だから本当のプラスの言葉は本当の祈り言葉でないとね。新たなる無限の無限の幸せが無限の無限にいっぱいって言ったら、これ実際言葉もプラスだし、心もプラスになるし、行いも神様の幸せを与えるプラスの行いになるの。即神様のものを与えたことになるの。祈り言葉というのは神様の言葉だから、神様の行いをそのままもらって与えたことになる。どこにもマイナスがついてこない、ね、神様が代わりに与えてくれる。 自分が与えるんだったら自分の過去性の過去の全部総ぐるみで与えてしまうよね。でも祈り言葉は違うのよね。神様の心も神様の行いもそのまま引き継いでくるね。だから自分の祈る祈りと神様の祈る祈りを受けるのと違うの。だから神様に全てを与えてもらっているという祈りでないとね、自分が自分がという祈りは小さくなっていく。言葉は祈り言葉同じでも自分の過去性の思いも一緒にくっつけて与えたことになるのね。でも全て神様の陰ですってね、本当に全託した祈り方は神様の心と神様の行いをそのままくっつけて与えるね。で同じ祈り言葉を唱えても大きく分かれるよね。だから祈るときは全て神様のおかげでっていう祈り方がいいよね。そしたら言葉が本当の力を発揮する。実際自分が行ったと同じだけの大きい働きしてくれる。言葉と心と行い一つになるのね。全て神様の陰です、全て神様の陰です、全て神様の陰です、全て神様の陰です、全て神様の陰です。
自分っていうのを誠の神様が自分っていうふうに言ったらその途端に消えちゃったんです。消えた時は神様が働いてくれたからとか神様が祈ってくれたのを受け取ったとか、
誠の神様、誠の自分っていうのはね、過去、過去性を相手にしない自分じゃない。だから全託できてるんや、誠の神様に、誠の自分に。だから一つのプラスの言葉が神様の心と行いをそのまま受けて大きい力発揮するから、その時にね、出てきた思いをさっと瞬間に消せるやん。それがずっと続いたら全部消えてしまう。ね。だから本当の神様へ繋がなあかんの。本当の神様と繋がったら全部大きい力になって出てくるよね。簡単に繋がるんだけど。繋ぎ方じゃない。本当の神様を忘れたらダメね。本当の神様を相手にするような気持ちがいいですね。誠の神様、ありがとうございますの神様がどういう神様かってね、誠の神様、絶対に中心からね、一瞬一瞬新たに、新たなる無限の無限の天照大御神はここにいまします、新たなる全徳の無限の無限の輝きや無限無限いっぱいという一大循環の姿で厳然と、まあ、ここにましますっていうのが本当よね。だからありがとうございますっていうその姿をいつも眺めないとね、一大循環の姿を眺める。そしたらもうプラスだけじゃない、今日の世界瞬間に消える、瞬間に弾き飛ばし消してしまうじゃん。誠の神様をいつもしっかりと受け入れないとね、ありがとうございますという言葉で、誠の神様が守りに守ってくださってると言わないとない。今日の神様がというと今日の神様の力になってしまうね、弱い。だから新たな無限の無限の守りが無限無限にいっぱいってね、神様の守りっていうのは光のバリアで守るよね。無限の層の光のバリアが降り注ぐでしょ。また奥に無限の層の光源のバリアが降り注ぐのよね。それが循環して降り注ぐということは、今日のマイナスと闇を全部弾き飛ばし消してしまう。循環する大きい力でね。だから絶対今日やマイナス闇は近づけないというのが本当の守りな。だから誠の神様っていうのをね、意識するだけで全部消してくれるの。 どんな思いもね、過去に無限の思い溜めたって言っても一つの層の光のバリアでも消せるんだよね、吹っ飛ばして消えてしまう。無限の層の光のバリアがあるんよね。無限の層の光源のバリアが背後に控えて降り注いでるから、みんなの思いでも瞬間に消せるはずな。消してほしいっていう立場に立てばね。ただ消してほしくないっていう場合は消せないから、ほんで跳ね返してくれるだけね、鏡になって。だから消してほしいっていう時はやっぱり消してほしいっていうふうにね、預けないとダメよね。預けるというのもね、消してもらうために必要よね。過去に積んだ無限の思いがあるとしてね、その思いを上手に預けたらさっと消える。だから預けるときにマイナスの言葉だけでは預けられないよね。跳ね返されるの。やっぱり自分がプラスの側に立たないとダメですね。だから誠の自分、誠の神様っていうのをね、しっかりと思い返してプラスの言葉を使ったら、例えばありがとうございますってプラスの言葉を捧げたら、神様にプラスを捧げたことになるから届くの。それに過去の思いがずっとついていって消えるのよね。瞬間にスッと消えていく。だから何かプラスの言葉を捧げないとダメよ。で、心でプラスのことを思わないとね、また形でもプラスの行いをしようとしないとね。本当は言葉と心と行いが同時にできたら一番よく神様に届くの。だから祈りながら喜び勇んで恩返しの絶対奉仕っていうのはね、やっぱり神様に全部届けるために一番思いを届けて消してもらいやすいから、三拍子揃う方がいいね。だから祈り言葉を絶えず唱えないとね、そして喜び勇んでしないと、で恩返しの絶対奉仕やね、報い求めず絶対奉仕っていう気持ちでさせてもらったら一番大きい力がもらえるのよね。自分の与えたもんが与え返されるっていうのもね、これ法則よね。神様の世界は自分の与えた無限倍を返してくる。絶対奉仕の世界だからね。自分が全体に対して神様に対して一つのものを与えたら必ず無限倍になって返してくれる。無限倍のも大きいものを返してくるね。で、今日の世界も一番高い世界は神様の世界の姿を真似しようとするから、今日の世界でもプラスのものは与えたら無限倍までいかなかっても高い世界ほど大きく返していく。これ与える心の時はそうよね。今日の世界のマイナスの世界は逆よね。求める心だから、求める心は低くなるほど無限倍に求められて倍取られる。これもやっぱりプラスとマイナスがバランス取らんなんから、そういう風になってるよね。だから与える心を生きる方がプラスよね。今日の世界でもね、求める心を生きるのはマイナスの方になる。だから与えるんでも高い方へ与えると大きくなって帰ってくる。だから同じ与えるんでも与え方がより高い方へ与えないとなる。だからより高い方へ与えるっていうのはいろんな与え方あるよね。お金の使い方でもより大事な必要な使い方ってあるじゃんね。パチンコで使ってしまったっていうのは低い使い方よね。大勢の人を幸せにするために使ったらより高い使い方になるよね。だから高い方へ使ったんは大きくなって帰っていく。低い使い方ではトントンで帰ってくるぐらいやん。与えてもね。だから低い方はその逆になるね。同じ求めるんでもね、求めてもらったらまた求められて返さんなんていうのね。だから強盗なんてね、無理やり取ったら大きくまた奪い取られるね。だから低い番組ほどやっぱ自分の与えたりが奪ったらマイナス与えたことになるよね。 奪った分の無限倍奪われるっていうのは地獄なんかそういうね、この皆言葉通りよね。今日の世界は言葉通りの言葉だけの世界だから、言葉の使い方、どちらの言葉を使っているかだけの話だけど、やっぱり言葉がマイナスになったら大損よね。だから本当のプラスか本当のマイナスかってね、見極めがしっかりできたらいいね。過去のことはみんなマイナスになるよ、大きいね。過去のことを口にしたらマイナスになる。今日の世界でもね。で、人のせいにしたら大きいマイナス。